この番組は世界中からの寒波で支えられています。
おはこんばんちは、立ち読みストのしんごです。私にとって今日は2016年4月11日月曜日です。東京は赤坂のモンゴル料理店で9日土曜日の朝、店の前に配達されて置かれていた重さ30キロ、長さ1メートル30センチの羊1頭分の肉が盗まれたとか。幸い夕方には近くの路地裏でこの肉は見つかったそうですが、一体犯人は何がしたかったんでしょうか。一人ではどうしても食べきれないということを家に持ち帰ってから気づいたんでしょうか。では雑誌チェックです。今日4月11日の三つ星記事は週刊現代164ページ、見出しはスクープ、闇カジノの店長が本誌に全てを告白、バドミントン王子桃田賢斗、違法カジノ通いの一部始終。日本のバドミントン界の新旧のエース田子健一選手と桃田賢斗選手が通った錦糸町の闇カジノ、週刊現代はその店長や経営に関与していた暴力団関係者、さらに常連客など複数の関係者に取材を刊行しています。では記事のポイントをピックアップです。まずは雑居ビルの9階にあるこの店への入り方。一般客はエレベーターに乗ってボタンを押しても9階には上がれないそうです。常連客は1階のエレベーターホールで立ち止まって天井に設置された火災報知器に顔を向けるとエレベーターが動き出すそうです。そこには隠しカメラが仕込まれていて、店側が入店者の顔を確認してからエレベーターを操作するんですね。この仕掛けは店の玄関の前にもまたあって二重にチェックされるそうです。さてその闇カジノの店長は田子選手についてこんな風に話しています。
店の雰囲気に臆することもなく、ラケットを下げてジャージ姿で堂々と来ていましたよ。田子は若いのに大きな金額を張る男でした。完全なギャンブル依存症です。勝っても負けてもやってくる。1日に3度来店することもありました。飲み会の前に軽く寄って、飲んだ後に友達を連れてきて明け方まで打つ。そして帰ったかと思ったら3時間ぐらいしてまた戻ってくる。練習から直行してくることもありました。賭け金も多かったですね。勝負どころでは数十万円をかける。1日で100万円単位で勝ったり負けたりということがありました。最終的には1000万円は損をしているはずです。
一方の桃田選手をよく知る飲食店の従業員はこんな風に話しています。
メディアの前ではスターのように振る舞いますが、メンタル面は弱い人間なんです。試合に負けると落ち込んで、俺弱いからって酒を飲んで泣いたりして、そんなプレッシャーを一瞬でも忘れようとして闇カジノにはまったのかもしれませんね。
そして桃田選手は去年12月のスーパーシリーズファイナルで優勝した際に優勝賞金8万ドル、およそ960万円の使い道について当時こんな風にコメントしていました。
僕が派手な生活をして子供たちが憧れてくれればいい。派手な洋服を着て夜の遊びをしたいですね。
この夜の遊びというのはどうやら錦糸町の闇カジノやキャバクラのことだったようなんですね。また桃田選手は3月25日に行われたプロ野球巨人とヤクルトの開幕戦で始球式に登場しましたが、去年から賭博事件に揺れ続けたジャイアンツのセレモニーを違法カジノに足しげく通っていた桃田選手が務めたというのは、なんとも皮肉な話でもあります。最後に闇カジノの常連客はこんな風に話しています。
店のケツ持ちである住吉会系暴力団の組長が頻繁に来店してました。で、田子選手も桃田選手もその素性を知っていて、田子選手なんかは同じ台で会話しながらバカラに興じていたこともあります。
おそらく2人にはかなり厳しい処分が下されるでしょう。で、金曜日の会見の様子を見ていて個人的にすごく気になったのはですね、桃田選手の反省の言葉に重みが今一つ感じられなかったことですね。桃田選手というのは実は中身が相当に軽い、言い方を変えると子供なんじゃないか、私にはそう思えました。
海外からのカンパはペイパルで、
タチオミストアットマーク gmail.com まで。
国内のカンパはみずほ銀行から。
詳しくはシーサーのサイトで。